ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて5月です。
はい、
忙しいですよ ね、会社っていう組織としては。
あ、そうでしょうね。
組織って5月って忙しい月ですよね。
いや、組織だけじゃないかもしれないですよ。我々っていうか私もですね、総会が、いろんな総会があるんですよ、うん、各団体というかいろんな、ボランティアであったり、この FM G スカイもそうです。
そうですね、
株主総会があったり、うん、して、我々所属しております空知歯科医師会、
はい、
サル
ウィキ言えって言ったから言えって言ったからそんなに笑わなくてもだってウッキーって言えって言ったじゃないですか。そんな言っといてはそんなに泣くほど受けなくても、
うん、つぼに入ります
はいはい、
はい、
サル
5月の24日土曜日ですね
はい、
空知歯科医一般社団法人、
うん、
空知歯科医師会定時総会がございまして、
はい、
そこでですね、今回改選、役員改選となりました、うん、そしてですね、今までは松原重俊会長のもと、はい、うん、皆さん、活動してましたが、
そうですね、
新たにですね、この5月24日から、新会長が就任をいたしました、はい、そしてその新会長に今日は、お越しいただいております。
はい、
深川市の佐田岡歯科医院院長、佐田岡正則会長でございます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。佐田岡です。
佐田岡先生とはもうね、こうやって何度も来ていただいて、うんうん、お話をしているんですけど、
はい、
もう別にその並べて言って、別に松原先生が年配だってことじゃないですよ、はい、ないですよっていうのを最初に置いといて、お若い会長ですよね。
いやいやいや、何をおっしゃるんですか。ありがとうございます。今年61の佐田岡が空知歯科医師会の会長、第何代、
第何代なんですか、
ね、いや、ごめんなさい、数えてみます。12、3代目、
うん、
それこそ押尾先生の、ね、
はい、
お父様は、うん、先生 5代前の会長を、うん、もう本当に全盛期の空知歯科医師会の会長を作、はい、
うん、
されておりましたので、まあ、本当に今までのね、会長の先生方に比べると、
うん、
本当に私が務まるのかと、はい、まあ、思ったりしておりますが、
うん、
まあ、松原元会長から打診を受けて、
は
い、
うん、
いろいろと、はい、私なりに動いて、
はい、
まあ、スタートを切らさせていただくということで、まあ、今横にいる押尾先生が私の右腕となって、
うん、
はい、サポートをしていただけるということがもう私は何よりも、はい、はい、引き受けた理由でもあります。
押尾先生と佐田岡先生は、うん、すごくお付き合い長いんですよね。
長いといえば長い、
まあ、多分同じような環境なんで、
うん、
まあ、なんかそうですね、長い
ですよね、うん、まあ、ですよね、
我々歯科医師会に入った時期は違いますけれども、うん、
はい、
まあ、入ってすぐにもう、なんでしょう、いろんな、会の場で顔を合わすこともありますし、
うん、
野球ですね、
はいはい、
歯科医師会の野球大会が、毎年あるんですけど、うん、それも一緒に、参加させてもらってましたので、
うん、はい、なんかその押尾先生のこう一二を争う仲良しの先生っていうイメージなんですよ、私勝手に。
うん、いや、仲良しですよ、とっても、
はい、
うん、皆さん仲いいんだけども、うん、特にっていうイメージなので、
はいはいはい、
なので、
まあ、場所がね、砂川と深川ですからね、
うん、
結構離れてる割には頻繁に、なんて言うんでしょう、コミュニケーションは取ってる方だとは思います。
確かに、はい、おっしゃる通り、
うんうん、どうでもいいんですけど、うん、砂川、滝川、深川ってみんな川ついてるんですね。 いや、なんでもないです、ごめんなさい。
だって新凸川もあります、
ね、みんな川ついてるなって、うん、すごい今単純に、
はい、
あ、川って思って、
上砂川もある
、川ね、ほんとね、
石狩川沿いの、
あ、そういうことですね、
地名の由来です ね、
多分そうでしょう ね、
はい、ねすいません、どうでもいい話もうウキでちょっとね、ウキでちょっとね、
わかるのかな、
あのね、猿って言って、ね、ウキって言えって言われたから言ったんですけど、そんなにツボるとは思わず、
ちょっとイメージしてたウキとは違ったん
で、あ、そうだったんですか。いや、この度じゃ、ここからいつからっていうか、変わり目はその総会で承認された時点からも、
そうですね、24日土曜日、はい、承認をしていただきまして、
はい
はい、実際スタートもう当日からさせていただいてということで、はい、まあ、はい、いろいろ半年ぐらい前からね、うん、準備期間として、
はい、
いろんなその先生方に声掛けをして、まあまあ、私のもと、うん、こう頑張って地域のために、
はい
はい、歯科医師会のためにということで、
うん、
働いて頑張ってやっていただけるということで、
はい
はい、まあ、スタートはもう切っております。
では、
はい、
初心表明をしていただくんですよね、
はい、はい、今のが初心表明だったわけじゃないですよね、
は
い、
まあ、わかりました、リスナーの方にね、
そうです、
そうですね、本当に育ち歯科医師会、はい、としてはですね、やはり地域の住民の皆さん方のまずは何よりも健康を、はい、まあ、お口から、
うん
うん、私どもがサポートさせていただきたいというようなことをまず第一に考えております。まあ、そのために、会の活動として、まあ、やはり周知活動ですね、
うん、
はい、まあ、全身の健康は口からというふうにもう歯科医師会の方ではスローガンを立ち上げておりますので、うん、一人でも多くやはりそのことを理解して歯医者さんに通院して、うん、健康になっていただきたいなって、うん、そういう活動を、ま、していきたいなと、
はい、
いうことは一つあります、
はい、
まあ、あとはやはりどの業界もそうですけれども、やはり人手、はい、不足ということがね言われております。
歯医者さんの業界もなんですか。
そうですね、やはり歯科医院っていうのは歯科医師だけでは到底こう仕事ができることではなく、そのサポートしていただくその歯科衛生士さんであったりとか歯科技工士さん、うん、はい、まあ、そういうマンパワーがちょっと必要になってきますので、まあ、そういう、まあ、人手は不足はしてきておりますので、うん、少しでも、ね、この歯科業界、うん、素敵な歯科業界を、ね、理解して、
うん、
この道に進んでいただける方がこのエリア、この地域で、はい、いていただければありがたいなっていうことで、うん、いろんなその授業もね考えてやっていきたいなと、はい、思ってはおります、
はい、お塩先生拍手ですね。
いえいえ、
でもそのこう、うん、広めるっていう中に、うん、私たちのこうラジオ局のこの放送も入っててくれるとありがたい。
もちろんです、
ありがたいです。
もう非常にやはりこれね、もう何年になるのかな、
もうすごい長いですよ、
結構長いですね、
長いです、
10年以上は経ってますよ ね、
ね、そういうお付き合いの中で、
はい、
こういう定期的にやはり、歯に関しての発信をするっていうことがね、うん、できるっていうことは、うん、私どもとしては本当にありがたい場なんですね。
いいえ、
ですからこういうちょっと、定期的にはまた発信をね、はい、させていただいて、
うん、
この番組を聞いたリスナーさんが、
うん、
あ、最近歯医者さん行ってないなと、
うん、
あ、じゃあこれ気にちょっと行こうかなとか連絡してみようかななんていうふうに、一人でもねなっていただければありがたいと思います。
なんかこうそういうこう聞いて行ったって話とか聞くとやっぱり嬉しいですもんね。
そうですね、実際ラジオ聞いたから来たって、はい、 ていう患者さんがいるっていう話もね、
そうなんですよ、
耳にしますので
、ありがたいなと思いました、あと自分もねやっぱり自分の歯のことで、あの時言ってたやつって思う時があるのでそうなんですよ、
あんまりそうなってほしくないですけど、
本当はね、本当はね、あの時言ってたやつだこれみたいな、でそれまた話して、まあ、みんなもそうならないように、ちょっと一緒に考えてもらえるきっかけになったらなって思いますしね、
本当、その通りですね、
何でも食べるものっていうか体を作るものって口から入ってくるので、その口の入り口がやっぱり健康でないとね、
そうなんです
ということですよね、
おっしゃる通り、
それからあの噛まないで食べてて、本当にこう顎が弱くなったりとか、胃が弱くなったりとか、特に私は胃が弱いので、そのよく噛む噛まないでこんなに違うんだって最近ちょっとね、あの実感してます。
ラジオでも噛みまくってるし、
いやそっちは違う、
そっちも噛み噛み、
そっちも噛み噛みだけど、それは違う
だけど、噛み噛みはね、
その噛みはもうしょうがないしょうがない、もう無理、治らないみたいなあの難治なんとか、
え、
治りが悪い、治らない病気、
難治性です、
難治性、そうそう、ということで、あのぜひじゃあ今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします、
さあそんな中で、やっぱりねこう一番気をつけておいてほしい病気っていうのが、蚊の病気っていうのがやっぱり歯周病、
そうですね、お口のケアっていうのは今佐田岡会長もおっしゃった通り、全身の健康に影響しています、で日本人の残念ながらですね、日本人の半数以上は、中等度以上の歯周病にかかってるんですよ、統計的に、自覚症状あるなし別ですけれども、でその歯周病っていうのはですね、近年、糖尿病、大腸がん、認知症、さまざまな、ね、体の病気と関係があるってことがね、報告がなされてます、あのこれ医学的にね証明をされてきてるので、非常に重要な部分になるんですけれども、まあ、歯周病や虫歯で歯を失ってしまったまんまにしておくと、まあ、全身の体の筋力バランスが崩れたりして、転んでしまったり、うまく歩行できなかったり、運動神経も鈍ってしまうという、
そこにですか、
そういう影響も出てきてしまうんですよ。そもそもそのいつもいつも歯周病歯周病って言ってますけど、どういう病気か、多分ね皆さん詳しくお分かりいただけてないような人もいるかもしれないです。なんか歯茎が腫れたとか出血するとか、歯が、歯茎から膿が出たとかって、そういう程度の認識しかないかもしれないんですけれども、歯周病っていうのはですね、原因は細菌感染です、で歯周病っていうぐらいなので歯の周囲の病気なんですよね、歯自体が悪いとかっていうことでは
ない。虫歯とはまた違う、
虫歯とはまた別問題になってきます、歯を支えている骨、いわゆる歯槽骨と呼ばれる、いわゆる歯が埋まっている骨ですね、その部分とその周りにある歯茎、そして歯の根っこを支えている骨と根っこの間をクッションの役割をしている、歯根膜、こういう組織がですね、細菌の感染によって炎症を引き起こされるような、状態のことを歯周病、いわゆるあの歯肉炎とか歯槽膿漏とかっていうのは全部ひっくるめて歯周病っていうふうに言われております。何が厄介かって、お口の中のそのばい菌はですね、常に400から700ぐらいの種類の細菌が口の中に存在してるんですけれども、そんなにいつも悪いことをするわけじゃないんですよ、でもやっぱり歯ブラシが、きちんと行き届いてなかったり、甘いものを食べた状態のまま放置しておいたり、汚れが溜まって歯と歯の間に、食べかすが多く残ってると、そこに細菌が集まりやすい。風呂でもお風呂でもトイレでもそうですよね、お掃除してなかったらカビが生えたりとかって、汚れが出てきますけど、お口の中も一緒なんです。やっぱりきちんとね定期的にお掃除をしてあげないと 細菌というのは増殖がし、増殖していってですね、こいつらとっても歯茎に対する悪影響を及ぼすような、毒素を放ちますので、歯茎が炎症を起こすんですね。で、歯茎が炎症を起こすとどうなるか、自己防衛作用として、人間の自己防衛作用として、その炎症を抑えようとして自分の組織を破壊してしまう、つまり骨を溶かしてしまうようなことがあるんです。いわゆる歯槽膿漏、歯周病の中のその歯槽膿漏と呼ばれるような類の病気は、歯の根っこを支えている周りの骨がどんどんどんどん溶けてなくなって、支えている部分が少なくなる。当然支えている土台の骨がなくなると歯がぐらつく、
うん、
でも歯茎はそのまま残ってる。いわゆる歯周ポケットと呼ばれる溝がどんどん深くなっていって、そこにまた細菌が入り込んで、今度そういう汚れが溜まり込んでしまうと、お掃除もな自分ではできない、
うん、
悪循環になってしまいには、突然歯茎が腫れたり、歯がグラグラになって抜け落ちたりという、
うん、
最悪な状態になってしまいます。うん、基本的にもう歯周病って症状が出たらかなり重度進行してると思っていただいても構わないです。
これね、うん、毎日朝晩なんなら食べた後とか歯磨きをしてるって、うん、そういう人だとならないんですか？
基本的には汚れをきちんと落としてお手入れさえしっかりしてれば、そんなにそんなに発症はしていかないんですけれども、個人の歯ブラシでは限界があるんです。
そういうもんなんですか？うん、
ちょっと古い統計になりますけれども、歯科衛生士さんが、染出し液といって歯垢を自分のお口の中の汚れを染め出すような赤く、よく小学校の時昔ねやった方もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、染め出すような汚れが赤く染まる液体があるんですけれども、そういうのを使って、実際に、いつもやってる歯ブラシ衛生士さん対象に やりました、結構衛生士さんしっかり磨くんで、
うん、
1回の歯ブラシ10分15分磨くんですよ、
はい、
でそれで8割ぐらいしか汚れが落とせてないという。
プロでも8割、
はい、しかも補助的な殺草用具、いわゆる歯間ブラシとかデンタルフロスみたいなものを使って、
はい、使っても、う
ん、完全にはやっぱりね落としきれないんですよ。
だからこそ歯医者さんに行かなきゃいけない。
やっぱり定期的に、機械的なお掃除を、
はい、
やってもらわないと、プロフェッショナルクリーニングですね、
はい、
それを行わないと完全に汚れっていうのは、うん、落としきれない部分があります。年齢とともにどうしてもやっぱりいろんな部分が、衰えていきます。歯自体っていうのは噛み合わせによってすり減って、だんだんだんだん噛み合わせ自体が、低くなっていったり、うん、その影響によって少し、支えている骨の部分も歯茎と一緒に退縮して、
うん、
歯と歯の間の隙間が開いてくる、
うん、
これは歯周病だけでなくても生理的な現象として起きてしまうので、お年を召してくるとどうしても歯と歯の間に物が詰まりやすくなってくるっていうような方もね、あれ若い頃こんなにご飯食べてここに物挟まらなかったのになっていうのが、年齢とともにちょっと例えばゴマみたいなものが、ああここ挟まってなかなか取れないよっていうのある人もいると思うんですけど、
はいはい、これ繊維が肉とか野菜の繊維、
ね、挟まりやすくなったりとか、ね、
そう、
これ歯周病じゃない人でもねなるんですよ、
うん、
で余計そうなると挟まったり詰まったりすると汚れがなかなかね、取りにくかったり落としづらかったり、はい、そっから歯周病に移行していくこともありますので、うん、余計にやっぱり、定期的なクリーニングの必要性っていうのはね大きくなってきます、
はい、これは歯医者さんに電話かけて歯のクリーニングしてくださいでいいんですか？
そうですね、まずは検診をお願いしますって、虫歯ないかどうか、はい、見てもらって、まあ、汚れを取ってくださいっていうようなことで、大体パッと見て、あ、大丈夫そうだから お掃除しましょうかって言ったら、お掃除してる間に細かいところもチェックできますので、
うん、あ、なるほど。
そうなると、あ、 ちょっとここに虫歯がありましたねとかって早期発見にもなりますので、
はい、はい、じゃあ、佐田岡会長、はい、この番組を通して一人でも歯医者さんにこう、ね、クリーニングに行ってもらえるように、
はい、
そうすることによって歯周病が減るように、
そうですね、はい、まあ、今、まあ、歯医者さんでの検診ということで、まあ、歯科医師会の方もですね、実は事業所検診、あとは行政の成人歯科検診、はい、うん、はい、これはどんどん国の方が国民全員がですね歯科検診を受けてもらうっていうような、
うん、
この、まあ、骨太の、表明をしてるわけで、うん、そうすると、まあ、それに準じて皆さんも少しずつ歯科検診をこう受けやすいような状況になってくるんではないかなっていう、
はい、
まあ、そういうことも会として、
はい
はい、まあ、力を入れてやっていきたいなというところではありますので、はい、まあ、ぜひそうですね、
うん、
まあ、この番組も聞いて、
はい、
あ、最近行ってないなっていう方は、はい、まあ、かかりつけの歯科医院、
はい、
最寄りの歯科医院、はい、連絡していただいて、はいはい、受けていただければまたより健康によりいいことになってくるかなと、はい、そのように思いますね。
確かに会社の健康診断は1年に1回受けますけども、それに歯医者さん含まれればパーフェクトですもんね、
はい、そこですね、
そういうことですよね、
はい、そうなんです、
それがこう通例化するといいですね、
う
ん、早くね、
そうですね、はい、
一応ね、今後国の方針としてですね、無料の歯科検診というのもこれから導入される予定であります、
はい
はい、
ぜひ皆さん歯医者さんに行きましょう、
はい、
そして今後とも佐藤岡会長よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、引き続きどうぞ
よろしくお願いいたしますということで、ハッピーライフ、この時間はソラジ歯科医師会さんの協力でお送りしました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ウキー